今日恵みをいただく御言葉は申命記の14章1節から8節です。申命記14章1節から8節、はじめに2節までお読みいたします。あなた方はあなた方の神主の子供である。死人のために自分の身に傷をつけたり、また額を剃り上げたりしてはならない。あなたはあなたの神主の聖なる民である。主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んで、ご自分の宝の民とされた。アーメン。お祈りいたします。主よ、あなたが私たちを特別扱いしておられることを感謝します。私たちをあらゆる世の罪汚れから贖い出し清め、ただあなたの宝の民とされました。それはただあなたの一方的な恵みによるものです。主よ、今あなたの御前に我らは出て、あなたを慕い求めております。また遠きところからこの礼拝に預かろうと、今その途上におられる家族もおります。イエスよ、どうぞあなたがその足を守り早め、そしてこの礼拝、ただあなたを慕い求めるこの一人一人の上に、あなたが豊かな恵みを施してくださいますように、今語るしもべのこの唇を清めてください。これに預かる人々の耳を整えてください。ただあなたの御言葉、あなたの麗しさ、あなたの愛、憐れみ、許しに豊かに今日も預かり尽くして、そして世の汚れに戻るではなく、ますますあなたに聖別され、あなたのものとされていくこの一同でありますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。皆さんは特に世の中から特別に、ね、区別されて振り分けられて神様のものとされたということの自覚が皆さんにはあるでしょうか。皆さんがこの場所にいて、ね、この聖書の御言葉、この神の言葉に預かろうとしている時点で、皆さんもうすでにそうなっております。そして、ね、今、これに預かっている一人一人、もうインターネットの画面を通して見ておられる皆さんも、何らかの、ね、本当に神のものとされたい、世の中の諸々の汚れから贖い出されたい、そこから、ね、抜き出して本当に神の国の聖なるものとされたいという思いがあるから、ね、ここに集っているわけです。イエス・キリストにあって私たちは神の子供とされました。もともとは神の子たる身分では到底ないんですけど、でもただ神様が一方的な恵みによってイエス様を人類の人間すべての身代わりとして、イエス様を十字架にかけてくださって、ね、死んでくださった。イエス様は死んでくださった。身代わりとなって、刑罰を受けてくださった。それゆえに、私たちはね、イエス様の身分を私たちの身分とされ、そして私たちの、ね、罪深い、ただ滅びるしかない性質をイエス様の身分とされて、本当にそのように取り替えてくださったんですね。イエス様は私たちの身代わり、取り替えになってくださって、そして、私たちはイエス様を信じることによって神の子供とされました。この申命記14章においてはね、神様から選ばれたこの神の民、イスラエルに対する命令が記されているんですけども、これ私たちに対する命令と一緒です。あなた方はあなた方の神、主の子供である。主の子供であるからには、世の中の子供たち、ね、人の子供たちとは全く、ね、区別されてるんですね。皆さんもね、親であるならば、 自分の子供は他の子供たちとは一線を画して区別して特別扱いしますね。それと同じように神様も皆さんが神の子供であるからには世の中の諸々の他の子供たち他の人々とは一線を画して特別扱いされるんです。だから、ね、世の中の人が平気でやってるようなことを皆さんには特に許されないということもあります。世の中の人は普通にやって許されるようなことを、ね、平気でしていることがなぜか神の民の子供たちには、ね、許されない。どうしてもあっちの方に行きたいんですけれども、でもなぜか主が行かせてくれない、こういうことあるんです。特別扱いされているからです。皆さんは、ね、主の聖なる民、宝の民とされて主に選ばれているものであるという自覚をまず持つべきです。この3節からですね、律法の規定で、食べて良い動物、また食べてはならない動物、それが8節まで、ね、陸上の動物についてはそれが示され、また9節以降は、9節と10節は、ね、水の中に住んでいる動物、また11節以降は、ね、鳥の類、食べて、これは食べて良い、これは食べてはならない、ね、そういう動物の区別、そういう振り分けがなされておりますけれども、で、まあ、これを、3節と言いますと、あなたは忌み嫌うべきものを一切食べてはならない。あなた方が食べることのできる獣は、牛、羊、ヤギ、鹿、カモシカ、ノロジカ、ノヤギ、クジカ、オオジカ、ノヒツジ、およびひずめが分かれ完全に二つに割れているもので、半数するものはすべて食べることができる。ね、まあ、いろいろな動物の名前が出てきはするんですけども、でここで、なんで食べて良い動物と食べてはならない動物、ね、それが、こういう区別が、ね、神様から特別になされるのか、ね、なんで神様は、ね、あなた方は私が選んだ宝の民である、あなた方は私の子供であると、ね、言った直後にこういう、何か、立法的な、法律的な、そういう、何を食べてよい、何を食べてはならない、突然こういう風になるんでしょうか。皆さんが食べるもの、皆さんが取り入れるもの、これ結構大事ですよ。皆さんが、ね、取り入れる、もちろん皆さんの口から、ね、あのお肉とか魚とかが、ね、入ってくる、それで食べるということはあるんですけども、でも皆さんはもろもろの世の中の情報だとか、考え方、価値観とかを皆さんはね、あるものは食べて、心の中に収め、あるものはね、それをもう、目で見て、耳で聞いた時点でそれを遮断して、ね、それを取り入れない。そういうことを皆さんはしますね。取り入れるもの、これはとても大事なんです。食べて良いものと食べてはならないもの、神様は特に、ね、この、規定をされるんですけども、それは私たちも一緒です。本当に皆さんは取り入れるべき考え方や価値観、それにはよくよく注意するべきです。で、神様が特にいろんな動物、ね、牛や羊、ヤギなど、それがまず真っ先に出てくるんですけども、なんで、これらの動物を、特に名指しして示されたか。で、これらの動物にはですね、共通事項があります。この、ね、特に、陸上の動物において、これらの動物はまず蹄が分かれて、完全に2つに割れている、そして反数するものだあります、ね、蹄がある動物、そしてその蹄は完全に2つに分かれている。要するに蹄があるということはですね、この地上に対して、ね、蹄という、まあ、靴のような、ね、ある意味一線を画すものですね、一線を隠しているもの、ね、この地上にもう直に歩かない、ね、この何か示しがあるんですか。ちなみに、まあ、9節の方で、魚についてはですね、ヒレと鱗があるものは食べることができる、9節になりますね。ヒレ、鱗、これも、ね、水と魚はもう常に水の中を動き回っているんですけども、ヒレや鱗によって下界と一線を隠しておりますね。私たちもしっかりと世の情報、ね、世の 何者かには対しては一線を画す必要があるんです。ね、裸足でそのままチリを自分の足の裏につけて、ね、ペタペタあちこち、チリをつけて歩き回るではなく、しっかりと皆さんは世の中とは一線を画した歩みを、ね、していかなくてはならないんです。歩みです。ね、ヒレや鱗がある、その魚、ね、ヒレとか鱗を使ってしっかりと、ね、歩んでますね、水の中を。うなぎとか、うなぎやヒレは、まあ、尻尾の方にあるかもしれないですけども、とにかくそういうふうに、なんか地べたを這いずり回っていくような、ね、腹ばいの、そういう、まあ、新約聖書では、新改訳聖書では、群生するものあるんですけども、ね、要するに地を張って、昆虫とか、またミミズみたいに地べたを這いずり回る、ね、そのようなものは汚れた動物とされ、また、特に食べて良いとされる動物は、ね、こういう蹄が分かれている、蹄がある動物。そして、また、反芻するもの、ね、反芻。要するに、歯でよく咀嚼する、よく噛み締めて、ね、皆さんもね、30回噛んで飲み込むならば、ね、皆さんも健康になるってよく言われてますね。よく歯で噛む、よく味わう、そういう動物は、ね、清いとされております。反芻、ね、御言葉をしっかりとですね、よく、味わう、よく咀嚼する、ね、それは大事です。この、ね、陸上の動物に、ね、またここに記されていないんですけども、特に共通しているのは、みんな、草食動物ですね、草を食べる動物です。創生の始め、動物はみんな、地面から生える草とか、ね、木の実を食べておりました。人間もそうです。ね、まだ罪を犯す前の人類、人間はみんな、地面から生える、ね、人は、ね、種を持つ木の実を食べておりました。そして動物たちは、草を、ね、食べておりました。ね、私は、ね、動物地のすべての生き物のために食物として草を生じさせる、ね、そういうふうに神様を仰せられて草を生じさせました。ですからこの草食動物はですね、その神様の創生の初めの御旨の通りに神様がこれを食べなさいということで、用意されたものを、ね、忠実に食べている動物たちですね。草食動物というものはそれと同じです。私たちもですね、この主から特にこれを食べなさいと言われているもの、ね、これをことさら食べるべきです。ね、他の肉食動物とか、他の動物を傷つけて、ね、追い回して、それを、ね、殺して、それを食べるような、まあ、肉食動物はそういうことをしてるんですけども、でも創生の始め、神さんがこれを食べなさいと言われた、そういうもの、それを食べている動物は清い動物です。草食動物。ですから皆さんも神様がことさら食べなさいと言われている食べ物、皆さんが霊的に食べるべき、これを食べなさいと言われている食べ物は何ですか？御言葉です。ね、この聖書の言葉、ね、神様は創世の初めから、ね、人や特に、ね、神の言葉を食べて生きるように、ね、人はパンダだけで生きるにはあらず、神様の口からこぼれる一つ一つの言葉を食べて生きるもので、ね、そういうふうに言われております。皆さんも、ね、ことさらこの神様が示してくださったこの御言葉を、ね、ことさら食べていくべきです。特に、ね、人を傷つけて、ね、人を、ね、殺めて、そういうふうにして人間を食い物にして生きるような生き方、これは清くない動物の生き方です。この、神様が清いという動物、それに示されている性質は、ね、蹄が分かれている、蹄があって、ね、地面に直接足をつけない、世の中に、ね、地べたに歩むではなく、しっかりと区別をして歩む、ね、足を使って、皆さんの足の歩み、人生の足の歩み、これは世の中に地べたを這いずり回るようなそういう歩み方ではなく、しっかりと一線を隠してですね、でそれで神様に従って歩み、それも、ね、神様が備えてくださった食物、それをことさらに食べる歩み、そういう歩みは、ね、本当に清い性質ですね。そのような動物は食べることができると神様おっしゃいました。皆さんもですね、 人付き合い、ね、また皆さんの心の内に溜め込むべき情報、また心に留めるべき情報、それはしっかりとですね、区別するべきです。世の中のものを何でもかんでも丸飲みにする、ね、そういうものは、汚れた動物、派生図で豚、そうだって書いてありますね。ひずみは分かれてるけど反数しない。豚は何でもかんでも丸飲みにしてしまいます。こういう動物は本当に、汚れた動物だと主は定めておられております。それと同じように、皆さんも人付き合いする上で世の中のものを、あの情報もこの情報も何でもかんでも、ね、飲み込み、食べる、これは良くないです。よく従順ということを勘違いされることがあるのは、ね、何でもかんでも取り入れてそれに聞き従う、ね、でも主の喜ばれる従順というのはしっかりと区別をして、ね、決して従順してはならないものと従順するべきもの、ね、神様の言葉は従順するべきであり、そうでない世の価値観、世の情報、そういったものは、ね、それは神様の言葉に反するものであるならば、それはもう取り分ける、食べない、こういう切り分けが本当に大事です。それが、ね、宝の民としての性質です。冒頭でお見せしましたのは詩編の4編なんですけども、詩編の4編でも同じようにですね、主は私たちを特別扱いされていること、それが示されております。詩編の4編の3節と4節、知れ、主はご自分の生徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき、主は聞いてくださる。恐れおののけ、そして罪を犯すな。床の上で自分の心に語り、静まれ。アメン。主はご自分の生徒を特別扱いされます。特別扱いされるということはね、宝物として本当に大事に大事に取っておかれます。で、皆さん宝物、皆さんが何か高価な宝石を宝物としているとするならば、ね、その宝石、なんか、変なそういうところに雑然とポイって捨てる、そういうことをしないですね。投げるなんてことをしないです。むしろ本当に宝箱の中に入れて大切に貴重に扱って、ね、もう、ことあるごとにそれを宝箱を開けてそれを眺めて喜んで楽しみますね。主も皆さんという宝の民をそのように特別扱いしているということを皆さんよくしておいてください。もし皆さん、ね、宝物に何か汚れが付着したのであるならば、ね、それを何か、洗剤とか入れた布で丁寧に、ね、拭き取って汚れを落としますね。皆さんもですから何か汚れがついたとするならば、それを、ね、汚れを落とすためにある程度の、ね、洗濯といいますか、洗い落としということを主は されるでしょう。そして本当に皆さんがどんどんどんどんそういう尊いことにも用いられていくためには、皆さん自身を尊く清く保たなくてはなりません。皆さん自身が、ね、もし金銀あるいは宝石の類として皆さん自身を保っていくならば、皆さんどんどんどんどん尊い器として用いられていくんですけども、でももし皆さんが、ね、世の中の雑然とした器、ね、それと同じような生活、同じような生き方をする、ね、主がせっかく何度洗ってもまた汚れの方に引き好んでいってしまう、そういうことであるならば、尊いことに用いられる器ではなく、いやしいことに用いられる器になってしまいます。ね、エジプトのパロ、神の民を、ね、本当にいじめて、ね、本当にパロ、イスラエル民族に良くしてもらったのにかかわらず、でもパロはそれを恩をあだで返すことをやめないで、400年もずっとそういうことをしてきた。だから主はね、パロの心を固くなな、その罪の滅びのうちに任されるままにされたんです。皆さん、固くなになってはなりません。神の民として、ね、清められた聖なる尊いものとして自分自身を保つならば、皆さんは特別扱いされていきます。そして特別扱いされるということは当然ね、良いことにおいて特別 扱いされますけれども、でももし皆さんが、ね、悪いことを好き好んでやるならば、じゃあ好き好んで悪いことから立ち直されるために、懲らしめもよくされます。だから私たちは本当に神様に喜ばれることは何であるのか、ね、それを御言葉によって示されているならば、また、ね、してはならないということが、主から特別に示されているのであるならば、ね、もうそれに従順することが、もう本当に大事ですね。それに従順することは最も楽です。従順して歩んでいくならば、どんどんどんどん清められ、尊いことに用いられていく。でも、ね、自分の好き勝手を手放さないで、そちらの方に行くならば、打ち叩かれが、ね、その身からなかなか離れないんですね。打ち叩かれることが、もう何度も何度もあって、主は皆さんに良くなってほしいんです。ご自分の生徒を主は特別に扱われるからです。だからね、恐れおののけ、そして罪を犯すな、言われてるんです。床の上で自分の心に語り沈まれ。私たちがですからね、夜、ね、床に沈まるとき、昼働いてるときや、また礼拝を捧げてるとき、ね、そのようなときは本当に、心を、ね、あっちこっち急いで忙しいんですけど、でも夜一人静まった時こそ自分の心に語って、ね、本当に罪を犯さないように、そして主がおられるという恐れ、それをしっかりと保って、本当に主が特別扱いされている、主に愛されている、主から、ね、宝の民とされている、ね、このことをよく気をつけて歩んでいきましょう。主は皆さんを、ね、聖なるものとされているからには、皆さんが飲み食いするもの、ね、何を食べるべきか、それによくよく注意してください。世の中の汚れた、ね、そういう風習、汚れた情欲、それに、ね、もう這いずり回ることではなく、しっかりとそれらとは一線を画して、皆さん自身を清く保って、そしてこの神様が用意してくださった御言葉という食物、ね、この羊や牛、ヤギ、そういう清い動物たちは、主が創生の初めに生やしてくださった、ね、これを食べなさいと言われた草、ね、そうしたものを食べることをずっとして、しかもよく咀嚼していました。これが清い動物の精神です。皆さんも、主が特別にこれを食べなさいと言われた御言葉をよく咀嚼して食べましょう。ね、世の中の情報、これを、そのまま、の丸飲みにする、それは汚れた動物のすることです。皆さんしっかりと主に用意された御言葉をよく食べ、よく咀嚼して、そしてますます清いものとして主から用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人が主の御言葉をよく噛みしめ味わいましょう。主がよくしてくださったことを思い起こし、それを忘れることなく、それを思い巡らしましょう。そして自分自身は神の民、神様に聖別されたものという、その自覚と感謝と、またこれからの決心を主の御前に申し上げる時を、今祈りの時をしばし持ちたいと思います。主よ、あなたが一方的に私たちを神の民として選んでくださったことを感謝いたします。私たちは何故にあなたに選ばれたのでしょうか。それはただあなたの一方的な愛、憐れみのゆえです。私たちはイエス様、あなたが十字架上で私たちの身代わりとなって死んでくださったことを信じました。そうしたらこんなにも素晴らしい恵みが与えられました。どうかその恵みをますます深く広く 知ることができますように。さらに深く深くあなたの愛を知ることができますように。あなたはすでに私たちを命を投げ出すほどに愛されました。そのあなたの愛の広さ、高さ、長さ、深さをますます知ることができるこの生徒たち一同でありますように。主よ、どうかあなたの子供として、そして主の聖なる民として、主の宝とされたものとして、その自覚を持ちつつ私たちが日々歩んでいくことができますように。あなたの宝とされたからには、主よ、世の中の飲み食い、また世の人々の普通に罪を平気で犯す、そうした飲み食い、それらに飲まれることがないように、どうか一人一人あなたが性別し、あなたの特別なものとして、神の子供としてのその性質を清く長く、あなたと相まみえるその日に至るまで、どうか守り導いてくださいますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。